教授さん、ひょっとしてマリリンさんの歌を作り始めたのでは？
マジですか？
きっとそうでございますよ。なんといっても一流アーティストでございまするから。
そうだった。普段の教授さんを見てるとそのこと綺麗に忘れちゃうよね。
枠木に話を戻しましょう。
了解。
先ほど枠木の元になる鉄そのものが違うとおっしゃいましたが、
枠木に使う鉄は和鋼とか和鉄って呼ばれる鉄なんだけど、
和鋼、和鉄と
漢字わかる？
さすがにわかりませんのが、漢字は後で教えていただくことにしまして。
了解。
どうぞ先に進んでくださいませ。
こういった鉄は砂鉄が原料なんだよね。アイアンサンドね。
マルガリータ、それは聞いたことがございまするよ。
え、マジですか？
マルガリータは日本刀にすっごく興味がございまするので。
そうか、時代劇が好きだったね。
すると枠木の鉄は木炭を一緒に燃やして高温にするたたらっていう技法で作られるのでございまするか？カオルさんのレポートにたたらのことが書かれておりまするね。
すごか。
なるほどなるほど、和鋼とか和鉄はたたらの技法で作られた鉄でございまするか。
ほぼ純鉄が出来上がるそうだよ。
現代のように大量に鉄が必要な時代にはたたらは無理でございまするね。
うん、実際明治末期に西洋の製鉄法が入ってきて、たたらの技法は衰退しちゃったんだ。
たたらと現代の製鉄法はどう違うのでございまするか？
鉄釘に関して言えば、原料の砂鉄と鉄鉱石の違いがあるし、高温にする際に使う燃料がたたらでは木炭、現代はコークスが使われる点だね。
木炭、コークスと。
コークスを使うとコークスに含まれている硫黄が鉄に入ってしまい、鉄の強度が落ちる。そこでそれを補うためにマンガンを入れる。すると硫化マンガンが出来上がる。そしてその硫化マンガンが表面に出てくるとサビができてしまうわけ。
ちょっとお待ちくださいませね。コークスの中の硫黄、マンガンを加えると硫化マンガン、これがサビの原因と。
たたらは製鉄には最高の技法だろうけど、なんせ手間がかかるから現代では割に合わない。だから現代では純鉄を手に入れるのは相当難しいらしいね。
ということは現代では純鉄からできている枠木は大変貴重なもの、高価なものということになりまするね。
そうなんだよね。だからここの茶室が枠木で作られていたら、
お茶室に眠る宝は枠木ということになるのでしょうか？
銀兵衛さんも多分そう思っていたんじゃないかな。でもそれを確かめる前に亡くなっちゃった。まあ明日明るくなって詳しく調べてみよう。
うわー、ワクワクしますよね。カオルさん、ついでなのでカオルさんのレポートの残りの部分もご説明いただけまするか？マルガリータ、日本刀の勉強の一環として拝聴いたしたく存じまする。
了解了解。原料の話は終わったから、今度は枠木の製造過程の話をしようか。
なるほど。枠木と溶釘の違い、1は原料の違い、次に2として製造過程の違いと。
さっきキーワードの中に鍛造っていうのがあったでしょ？
はい、鋳造、鍛造とおっしゃいました。
枠木は鍛造されて作られるんだよ。鍛造っていうのは高温にして鉄をトンテンカン、トンテンカンって叩きながら作る方法だね。
トンテンカン、トンテンカンと。
マリリンはフォージングって言ったら分かったけど、マルガリータちゃんは分かるかな？ F-O-R-G-I-N-G、 フォージング。
はい、分かります。
すげえ、教祖さんの英語すげえ。
先ほどの鋳造がパンケーキを作る過程とするならば、鍛造はそば粉をこねてそばを作るようなものでございまするね。
わかりやすい。なるほど、そばか。
ラララ、アハハマリリン。